小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週は岐阜アソシアの棚橋君雄さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
棚橋さんは熊本地震の発生後すぐに現地に入られて支援活動をされました。やはり地元の展示図書館の方とか、あるいは盲学校の先生方とか、はい、まあ、そういった方々の助けがあってとっても助かったとおっしゃってますけども、はい、実際現地には何日間ぐらいいらっしゃったんでしょう。
20日から動いて5月の3日までですね。
4月20日から5月の3日まで、
はい、
でこの間っていうのは泊まるとこっていうのはずっと車の中じゃないでしょ。
当初はそういう心づもりでいたんですけど、結局熊本展示図書館の方で、うん、そこの建物内の和室を本部として使っていいよということを提供いただいたので、
あ、そうですか。
で5月の7日までは大丈夫だっていうことも含めて、そこがあったので大変助かりました。
そういう施設っていうのは例えば避難所みたいになったりはしてないんですか。
初めはなってなかったんですけど、最初の会議の時にここを福祉避難所として受け入れるべきだっていうお声が地元からもありまして、で、どうやってやっていくかっていうことも含めて考えて、で結局次の日から県の方も認めていただいて、福祉避難所として最終的に僕が帰るぐらいにはご家族、5つの家族の方たちがそこに入られてました。
あ、そうですか、はい、で熊本には視覚障害の方ってどのぐらいいらっしゃるんでしょう。
一応展示図書館のデータとしては、はい、約970名の利用者さんのリストを持っています
。これ展示図書館の利用者ですね、
はい、であと視覚障害者協会、
はい、
では440名、
はい、
あと熊本盲学校は同窓生も合わせて553名、当初はやっぱこの情報からスタートしてました。であと後に熊本県からは1197名のデータを、で熊本市から418名のデータをいただいて、それをもとに重なってる方も当然いらっしゃるので、
そうでしょうね、
はい、これをデータ入力をしていただきながら重複を消していただいて、で支援に向かったっていう形です。
なるほどね。で最終的にはどのぐらいの方々のいろんな支援をされ
たの。5月11日までにほぼ確認が完了していて、1931人、
あ、2000人近く。
そうですね。
あ、そんなにやっぱりいらっしゃるんですね。
神戸の時はこれが多分3ヶ月ぐらいかかったはずなんですけど、今回は3週間ちょっとでこれだけの方を確認できた、支援に入れたっていうのはすごくその県市の名簿の提出の速さもありましたし、他あと人員ですよね、この先生たちとか点図書館の職員の人たちの他もいっぱいかなり手伝っていただいたっていうことですね。
神戸の時はね、そのある意味大都会じゃないですか、神戸ってね、でまた早朝だったし、結構そので火事もだいぶ起きてましたよね、そういった意味では熊本はそういう意味ではそういう困難な状況ではなかったですけどね。
広さはありましたね。
あ、広さね、
はい、
集中してなくてこう結構広い範囲にわたってると、
はい、神戸の時は住宅とか商店とかが固まってましたので、行けない道が多かったんですね。
あ、そうですね、
倒壊していたり、あとはまあ火災があったり、っていうことで 動くにもやっぱ狭い地域でも動けない条件があったんですけど、今回は広くて被害は点在してるんですけど、道がやっぱりこう波打ってて亀裂しているので
危ないですよね、そういうとこ走るのもね。
僕も実はあの車で
落ちかけ、
はい、ありまして、
普通に道路走ってて、
いや普通の道路ではなくて、ちょっと人を探しに行った時に山の中の方だったんですね。でそこへ行くにはもう2本ぐらい道が通行止めになってた、もう回り道をして行った時に、うん、山の中の本当に山の中の道を走ってたんですけど、もう本当車1台分ぐらいで、
まあ、林道みたいな感じですかね。
その林道がやっぱ亀裂走ってまして、盛り上がってたんですね。このままでは車お腹空いて動けなくて、はいはい、ちょっと横をかすめて行きかけたら、車がちょっと落ちまして、
あらま、脱輪寸前みたいな。
基本は脱輪です。でちょっとまああの石埋めたりして、うん、山の中で、
あ、それ一人で作業
したんですか。はい、まあ何とかうまく抜けたので、
あ、よかったですね。
よかった。するとまだちょっと日があったので、
あ、真っ暗だったら本当怖いですね。
そうですね。
でそれ目的地行ったら、どうだったですか。
目的地行ったらうちの家は大丈夫だって言われて、
なんだみたいなね。
でもあのちょうどその方は全く見えない方ではなかったので、お話しした人がその方で、で普通にこうやって紙を見たら、あ、うち全然大丈夫だよって言われて、あ、そうですか、よかったですって言って、あの、なんかあったら店長から連絡くださいって言って帰ってきたんですけど。
あ、そうですか。はい、でもまあ、そうやってねお話ができるだけいいですけどね。
本当にそれでよかった
と思ってますね。でも行ってみないと分かんないことって結構ありますからね。
そうですね。
相手の方がどの程度の視覚障害なのかとかね、
はい、あのデータには年齢が書かれてないっていうのもありますよね。
あ、年齢が書かれてないんですか。
あの、あるところもあるんですけど、ほぼないですね。うん、お名前と住所と、
電話番号とか。
で電話番号もなかった
のがあり
ますもんね。だから、電話番号ないところはもう初めから行くしかなかったんです
よ、ね。あ、そうか。
はい、電話をさえもできないので。だからもうあとはどんな方なのかっていうのが、まあ、名前を見るとちょっと年配かなとか、あの名前のその雰囲気ですよね。
そうですね。
それでしか判断ができなかったですけど、
まあ、だけど山の中って何があってもおかしくないですからね。
そうですね。やっぱりあの、僕遠くの時もそうでしたけど、支援に行った人間がそこで何か起こしてしまうことが、被災地に迷惑かけてしまう。だからやっぱり自分の行動をちゃんと把握していかなきゃいけないっていうのはやっぱりまた新たに思いました、
はい。で実際にいろいろその尋ねて行ったりされて、じゃあこれは助けが必要だとか、あるいはこれはもう避難所に連れて行かなきゃいけないとか、いろんなことがあったでしょうけど、どうでしたその辺は。
あのやっぱり今回視覚障害者の名簿ですけど、その名簿の周りには家族がいらっしゃるわけですよね、はい。でその家族の構成は全くわからない。
あ、そうですね。
その方の名前があって視覚障害だ、手帳だったら一級だっていうのが分かったとしても、それに付随する、じゃあ奥さんは、旦那さんは、子供さんはってなってくると、家族で行動してる場合が多いんですよね。でそこで例えばある方なんかはご本人は視覚障害で透析を受けてる、で奥様は、まあ、精神疾患を持ってらっしゃる、お子様も精神疾患を持ってらっしゃる、で一旦はその避難所に行ったんだけども、その精神的に不安定になってしまって、気を失ってしまうぐらいだったんですよ。だからもう避難所にはいられないということで、被災している自宅に戻ってきてしまってる、でそこで何とかやり過ごしてるんですよね。だから結構これはもう建物はあの賃貸だったんですけど、もう中から横の亀裂があっても外が見える状態なんですね。で余震が来たらこれは危ないなっていうこともあったので、なんとかそれは地域 の障害だったら相談支援員さんとか福祉の関係にちょっと連絡をしてもらって、どうするかな、僕らだけではなかなかじゃあ連れましょうって言っても、やっぱそういった方の精神疾患がどうなるかっていうことも含めて、福祉避難所の話はしたんですけど、やっぱり行きたくないっていうお返事だったので、じゃあ一刻も早くこうつながりを作ってくださいっていう手立てをして、その時は帰ってきたんですけど、やっぱいろんな状況がやっぱり あのご本人だけじゃなくてそれに付随しているご家族だとか、
の
こともやっぱり考えていかなきゃいけないっていうのは、
そうですね。それで実際に視覚障害者の方が被災されている、で、ああ来てよかったなって思うようなこともありましたか？
まあ、あの本当はそうやって思っちゃいけないんですけど、あの面白いこともあって、田舎のとこ行くと、ニラを大量にもらったり、せっかくこんなとこまで来てご苦労さんって言って、
お礼に、うんうんうん、
市販されてるものよりももっと立派なニラで、
あ、そうです
か。束はこう両手で抱えるぐらいで、あとスナップエンドウ、ちょうど行った時にその視覚障害のおばあちゃんが農家だった、でこのスナップエンドウのこの筋を取ってた、
あ、そうですか。
取ってて取りながらいろんな話をしてたら、
うん、
そのご家族の方がわざわざこう本当に山の中だったんですけど、これ持ってってってそこら辺かき集めて、で、あ、すいませんって言いながらニラの匂いを持って帰ってでこれもらったからって僕は食べれないので、まあ、地元のね、あの文学校の先生たちでこうやって小分けしてもらって、持って帰ってもらった。
そうですか、はい、まあ、じゃあそこの一家は被災はされてたんですか？
母屋があって、農家の仕事部屋があって、農機具倉庫があるんですけど、母屋の方はちょっと屋根が落ちたりしたんですけど、農機具小屋はもう全然大丈夫だから、そこにおばあちゃん住んでると。
あ、そうですか。
でそこにもちゃんと住まえるような部屋があって、もう地震以降はそっちで住んでますっていう、だからとりあえずは大丈夫ですよっていう話でしたね。で、まあ普通の農作業をされてたので、
ね、だからつまり日常が普通にあったわけでしょ。
たまたまいつも住んでいる寝泊まりしている母屋ではなくて、それはたまたま隣の農機具小屋の一室、そこはちゃんと鉄骨で作ってあって、
ああ、そりゃね、助かりましたね、
だから大丈夫だっていうふ
う
に
言われたので、はい、へえ。だけど、まあ、これはその地震で被災していろんな方が家を失ったりして長期化するじゃないですか、すぐに日常を取り戻すなんてもう絶対無理でしょうから。
そうですね、
だこれの問題点といいますかね、どんな具合にご覧になってます、こういうところは。
だから避難生活が長くなれば運動量も減りますから、特に視覚障害移動が困難
です。確かにね、
はい、そこら辺のフォローをどうやってするかですよね。
で
余震がこれだけ家族発生している中では、やっぱりよく言われてたのが、もう慣れっていうのもあるんですね、もうしょっちゅう揺れてるもんだから、まあ大丈夫だって思っちゃう、怖さ、それと常に揺れてないけど自分の体が揺れてるっていう感覚を持たれてる方とか、でやっぱ精神的にも不安定になってくるし、避難者は特に動きにくいし、そこら辺の移動のことをやっぱりあの支援が必要じゃないかなと。であるいは、まあ、自宅の状態もどういう状態かわからないので、それはやっぱ知らせる必要があるでしょうね。だから支援は本当必要なこといくらでも出てくるんですけど。
そうですね、
ただどこまでこっちができるかっていうのもありますので、それとやっぱ日常の自分の仕事もありますから、そこどの兼ね合いですよね。他の支援されてる方ももちろんそういうジレンマを持ちながら支援に入ってると思うんですけど、
まあ、あの特に視覚障害の人はですね、やっぱり見えないだけに動くのが怖い、普段と違う状況でしょうからね、だから変なところに、こんなところに穴なんかないはずなのにとか、盛り上がってるはずがないのにっていうところを動かないと、ある意味運動不足になっちゃうってことはありますよね。
そうです、だから本当に声かけと情報提供だけで、足は丈夫だったら動けるはずなんですけど、やっぱその状況のが入ってこないわけですよね。
そうですよね。
そこをどうするかですよね。いざ家に戻っても道路の補修がされてなかったらやっぱり危ないこと。
そりゃそうですよね。まあ、さて今回を、まあ、踏まえて、まあ、田内さんはね、東日本大震災の時も行かれました、でその前の阪神淡路の時も行かれました、で今回も熊本に入られたということで、まあ、こういった大きな災害が起きた時にいろんなその教訓になることっていうのは田内さんは身をもって感じてらっしゃるでしょうけど、まあ、実際に心がけろと言ってもね、その地震が起きてからでないとそんなリアルじゃないよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、普段から気をつけたいことって何でしょうね。
あの本当に難しいことなんですけど、やっぱり今住んでらっしゃる家がどうなのかっていうことですね。
あ、 なるほど、
はい、家が倒れなければそこで住めるってことです、ね、で家具やなんか倒れたとしても、うん、家自身がしっかりしてれば、うん、まあ、片付けることによって自分が知っている間取りの家で住むことができる。
あ、
となると他の避難所行ったらトイレに案内しても一回教えてもらってもなかなか動けないんでしょうね。
あ、そうですね。
でも自分の家だったらトイレ分かる、
はい、
手洗いもここで分かる、というのはそういう安心感って全然違ってくるので、
うん、
まずは家の状態をチェックするってことですね。
あ
の無料耐震診断とか各自治体でやってると思うし、でそれで補強するなり、うん、お金がかかるところもあるんですけど補助も出る場合も制度もありますので、そういったものでまず家がどういう状態かっていうのをきちっと知っておいてます、う
ん、それが第一ですね、はい、自分が今住んでいる家がどんな状況なのか、
そうですね、
地震が来ても平気なのか、あるいはなんか手を加えた方がいいのかっていうことを、まあこれやれるときにちゃんとやっておきなさいよってことですね、
はい、それとまあ家族がいらっしゃったらどういう連絡方法を持つかってことですね、
はい、
地震が来たらどこに集合するかとか、あとやっぱり地域のこういった展示図書館とか、そういったところどう つながりを持つかですね。
あ、
僕らはやっぱり関係機関の名簿をもとに支援に入るので、そこに登録がない方は全くわからないわけです、
ね、あ、そうだ、確かにね。
だからやっぱり多少本を借りなくても、訓練を受けなくても、
うん、
とりあえずどういったとこかなっていう住所登録ぐらいはぜひしといていただく、つながりを持っていただくと必ず誰かがその名簿を頼りに、
うん、
あのお伺いするっていうことができると思うので、うん、そうするとそこで困っていることがちょっとは解決できると思うん
です。そうですね、まず自分が今住んでいる家が大丈夫なのかどうかっていうのをチェックする、
はい、
それとやっぱりその身近な展示図書館なりなんなりとつながりを持とうよっていう、この2つがまあ日頃からできるポイントですね。まあ
避難行動要支援者登録ですね。
あははは
これは自治体がやっている、今回も熊本市が出してくれたので、
あはは
ただ行政によってどれのデータを出すかっていうのはまちまちだと思うんですけど、そうするとその避難者リストには載っています、
うん、
でもう一つ要援支援者リストに載っていても今回出されたってことは、うん、行政としては難しいってことが分かられたってことです。だからこういった専門的なところがあの支援に入れるってことを信頼していただいたんだと思います、
うん、あ、そうか、なるほどね、うん、やっぱり命が一番大事ですからね。
そうです、
うん、2週にわたって岐阜アソシア棚橋公雄さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。